変わらない神様の恵みによって私たちをこの安息日にこの教会にお集めくださいました。多くの恵みと祝福を心より感謝いたします。私たち3ヶ月間この信仰による帰任というこのメッセージ、これが実際私たちクリスチャンの歩みにおいて何を教え何を目指して生きるようにこのメッセージが与えられたのかを詳しく学ぶことができました。そしてその最後の中参加で私たちは信仰による義人のメッセージが第三天使のメッセージそのものですというその証の文のこの御言葉が何を意味するかをもっと詳しく具体的に学ぶことができました。その中で今日この礼拝のテーマは思い出さえ思い出さえというこのテーマを持って神様の御言葉を学びたいと思います。思い出さえ思い出さえというですね、思い出さえという言葉を聞くときにその言葉そのものが何を暗示してますか。思い出さえと言われるときにその言葉そのものが暗示するものがありますね。その言葉もということになりますね。ということは当然他にもあります。人を見るときにどこが見えますか。皆さん顔が見えますね。でもある人は足ばっかり見る人もいるんです。あの人の足がとかですね。じゃあ見るときどこを見るかということです。髪の毛を見るときもありますし顔を見るときもありますし耳を見るときもありますし手を服をいろんなところを自由に見ることができます。その中で私たちは今イエス様を見るように言われています。黙示録一章十節から安息日にイエス様がご自分の姿をヨハネに教えてくださったことが書いてあります。この方の髪の毛この方の頭この方の手この方の足この方の服いろいろなことが黙示録一章の十節から読むとその中に全部書いてあります。じゃあその中で私たちはどこを見るかと何でさえその思いでさえイエス様のその思いそれを見ることがなぜなら他は全部自分の肉眼で見ることができます。しかしその思いはその肉眼でどう頑張ってもそれを見ることはできないんですね。それは CT でも MRI でもレントゲンでも見ることはできません。イエス様のその思いしかしその思いは必ず現れる。ですから私たちがその思いでさえ罪を犯さなかったイエス様がどのような方であるかを見る必要があります。先週も読みましたがもう一度ヘブル6章の一節の御言葉を読みたいと思います。ヘブル6章の一節です。
そういうわけだから私たちはキリストの教えの処方を後にして完成を目指して進もうではない
か。ありがとうございます。何を目指して完全を目指してパーフェクションです。完全を目指して進もうではないか。完全は進むものです。じゃあ今日のプログラムの後ろにリビアン・ヘラルド1907年5月9日号が記録されています。
停滞ではなく、進歩こそ天の法則である。進歩は思いと体のすべての機能の法則である。自然の事物はこの法則に従う。畑ではまず初めに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができる。霊的な命において、物質的な命においてと同様に、成長がなくてはならない。一歩一歩進展し、常に受け、また与え、いつももっと完全なキリストの知識を得て、日ごとにますますキリストの満ち満ちた徳の高さにまで近づいていくのである。
これはイエス様を知らない人たちが考えている進化という言葉とは全く別です。今この中に天の法則、何が天の法則ですか？
進歩
とは何ですか？ついでに進化と今ここにある進歩はどう違いますか？進化は何ですか？進化というものは何にもしなくても、それが形が変わっていく、これが進化です。エボリューションです。これが、じゃあ進歩は何ですか？自分の足で動くことによって、自分のいる場所が、位置が変わっていく。今この中で神様の御言葉は何を目指して、じゃ何から、今このヘブル6章の一節に何を後にして、処方を後にして、処方とは何ですか？初めですね。はい、処方がいらないということですか？処方がなければ進歩もないんですね。入学がなければ当然卒業もないんですね。そのキリストの教えの処方を後にして、何をしようではないか、完全を目指して進もうではないかと。自然界、天の法則、霊的命においても、これは法則であると書いてあります。じゃあそうしますと、何を目指してとありますか？
完全
を目指して。私たち先週の安息日にもこのことについて学びましたが、この世の中でも自分はどんなに不完全なものでも、相手には完全を求める。これがこの世の中です。だからこの完全は必ず失敗しますし、必ずどこかに行き詰まりがあります。しかし神様が望んでいらっしゃる完全は、これは必ず成就します。なぜならこの方が完全な方だからですか。そのモットーが違います。人間の完全は、自分も不完全なものが何を相手には求めますか。これがトラブルの原因ではありませんか。どこでも自分も不完全なものなのに完全を求める。だからこれは成功しないんです、どんなに頑張っても。しかし天のお父様が望まれるこの完全は必ず成就されます。なぜですか？この方が完全な方であるから。だから無理がないんですよ。自分が不完全なものが完全を求めるときには、相手に無理をするように要求します。神様が 完全を求められるとき、そこには無理がないんです。なぜならこの方ご自身が完全な方である。この完全を目指して進むということを教えるために聖書にはさまざまな実例が挙げられています。その中の一つを見てみましょう。創世記12章を読んでみますと、創世記12章何の話ですか？創世記12章は誰の話ですか？アブラハムの話です。一節にこのように書いてありますか。
時に主はアブラハムに言われた。あなた方は国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。
じゃあそうするとさっきですね、ヘブル6章の一節何でしたか。6章の一節にどのようにありましたか。処方を後にして何を目指して、完全を目指して進もうではないかと。じゃあ一つの実例が今この誰を召された時、アブラハムを召された時、彼に対する神様の目的は何でしたか。完全になることです。これが完全になることです。アブラハムの生涯においてエジプトの王に嘘を言った時とか、ハガルのことがあった時とか、いろいろなことがあった時に神様はアブラハムに私の前で完全であれとおっしゃいます。肉眼では何しか見えませんか。今日多くの神様の御心を理解できない人々がその外側だけ見ているんです。しかし神様がこのアブラハムに望まれたのは何を目指して、
完全
を目指して。じゃあその時に完全を目指して彼が進むことができるようにさせたその元の力は何でしたか。今この創世記中二書です。何でしたか。神様の御言葉です。神様がそうおっしゃったから今度彼は何ができますか。約束の地に向かって、つまりヘブル注意書を読んでみますと、この地上の約束の地ではなく、なぜなら彼らは約束の地に住みながら他国にいるかのようにしたと書いてあります。つまりその地上のカナンが最終的な目的地、つまり完全ではなく、彼は神様が教えてくださるその完全を理解していたんです。じゃあそうしますと、その完全ということが到達できるようにさせたその力は何でしたか。最も神様の、神様がおっしゃったからというその言葉です。じゃあ次の例を見てみます。今度次の書の中二章です。次の書の中二章はどこですか。あ、出エジプト記。興味深いことは、興味深いことは400年4世代目の同じ時も同じ中二章です。じゃあこの出エジプト記中二章は何が書いてありますか。何が書いてありますか。そこは杉越の祭り。さあこの杉越の祭りが何でしたか。この杉越の祭りに参加するイスラエルの人々にとってこの杉越の祭りは何を意味してましたか。エジプトを出る、離れる、ただ取り合いで離れる、
もう帰ってこない、
取り合いで離れる、
そこから
ではなく、初めから神様はどこに連れていくということを彼らに 教えてくださったんです。これもまた何を目指して、完全を目指して、この人たちが完全に、完全を目指して進むことができた、その進むことができるようにさせたその力は何でしたか。ここでは何でしたか。この出エジプト記12章では子羊の血です。杉越の子羊の血です。約束の地まで入った人たちの名前、聖書であります。誰でしたか。ヨシュアとカレブでしたね。ヨシュアとカレブです。じゃあそのヨシュアとカレブが、そのイスラエルの人たちの中で彼ら、この2人がそこに入ることができた、入らせた、その力は何でしたか。神様の約束に対する信仰、その約束がどのように証明されましたか、自分たちに。これが杉越の祭りの時のその血であるということを彼らは理解していたんですね。ですから途中で何があってもクラクラしないんです。あっち行ったりこっち行ったりしないんです。なぜなら彼らは何がはっきりするから、自分たちがどこを目指していくかがはっきりしましたか。はっきりするから、どこかに行くとき、自分がどこに行くか目的がはっきりするものは右行ったり左行ったりしないんです。どこに行きますか。その目的地に行きます。しかし自分がどこに行くかがはっきりしないものはどうしますか。自分に優しくしてる、してくれる人のところにどこでも行きます。なぜなら本当に行くべき目的はありませんから。イスラエルの人たちが誰でしたか。特別にカレブとヨシュアがその完全を目指して進むことができた唯一の理由は、彼らは何を理解していましたか。自分たちがどこに向かっていくかを彼らははっきりしていたからです。じゃあ他の例を見てみます。私たちエズラ一章を読んでみますと、今度どのようなことが書いてありますか。エズラ一章です。今これ一つ一つこの完全を目指して進むために神様の御言葉がどのように教えているかということを見るためです。じゃあエズラ一章です。一章の一節、
ペルシャ王クロスの顔面に主は先にエレミアの口によって伝えられた主の言葉を成就するため、ペルシャ王クロスの心を、
これ何の話ですか。これエルサレムに、エルサレムに何ができる、帰還、帰る。しかしこれは突然の話ではなく、何でしたか。誰の口を通して、預言者エレミアを通して。じゃあそうするとですね、ここでエレミアを通して神様は何を約束なさいましたか。彼らのパビロンからの帰還でしたね、帰ること。その時に今クロス、そして次誰ですか。ダリオス、3番目はアルタシャスタ。じゃあこれらを通して神様が何のメッセージを送ってくださいましたか。彼らはどこに戻るように。このエルサレムに戻るということは天のエルサレムに戻ることを意味しています。ヘブル中二章を読んでみました。ですからじゃあそこでもはっきりしたメッセージをくださったんです。その時には何を通して彼らを生かせた力は何でしたか。何を通して行くようになりましたか。何を通して、3回の帰還命令ではありませんか。じゃあこの時には神様が目に見える形で 何を通して？異教の王の命令を通して、彼らがどこを向かっていくべきかをはっきり教えてくださいました。ですから今このように見てみますとですね、アブラハムは何によって、アブラハムはどのようにそのそこに向かっていくことができましたか。何を根拠にして、何を力、神様がおっしゃったから、その御言葉でした。でしたね。イスラエルの人たちはエジプトから出るとき、彼らはカナンに行かせたのは何でしたか。その力は子羊の血を通してです。今ユダヤ人は今度バビロンからエルサレムに戻すために、そこでは何でしたか。王の命令です。だからその時その時形は違います。しかしこれはどっちも、今エズラ書にありますように、これは急に突然異教の王の命令があったのではなく、何を成就させるために、預言者エレミアを通して語られたその約束を成就させるために、エジプトから出るときには 何を成就させるために、アブラハムに与えた約束を成就させるためにでしたか。じゃあアブラハムに与えられた約束は突然でしたか。アブラハムに神様はこのようにおっしゃったのは突然でしたか。たまたまアブラハムという人がそれらしい人だったから。創世記3章の中央節のその約束を成就させるために、その一つ一つが突然何か急に現れたものではなく、神様の救いの計画においてその流れを持っています。何を目指して、完全を目指して。ですからこれは何か今になって特別な完全になるようにという話ではなく、初めから神様はご自分の計画が完成されるように教えてくださったし、そしてその約束を信じる人々一人一人がその目標に到達することができるように、このように実際道を開いてくださったことを聖書を通して確認することができます。じゃあそうしますと、今度次いきます。ローマ書の一節と二節です。ローマ書の一節と二節。
このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んで。
じゃあここでは何によって始まっていますか。帰任ですね。信仰による帰任。じゃあこの信仰による帰任を通して何を見ているとありますか。2節に、今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、ここで終わりですか、止まってますか。
神の栄光に預かる希望を。
じゃあこれが何ですか。何を目指すように、完全を目指すように。じゃあここにこの点において完全が必ず成就するという、この成就させろ、前進させろ力は何ですか。ここで信仰による神様の帰任です。じゃあもう一度考えてみますと、アブラハムの時、アブラハムに完全を目指して、彼が完全を目指して進みました。彼に進ませた力は何でしたか。神様がおっしゃったあなたは行きなさいという、このことでした。イスラエルの人たちが完全を目指して 進むことができるようにさせたの、その力は何でしたか。はい、子羊の血。これが何を意味するかは今日の安息日瞑想の課題になるべきです。他のことを語る余裕がないんです、時間が。そしてこのユダヤ人をバビロンからそのエルサレムに送らせた、その戻した、生かした、その力は何でしたか。王の命令を通してでしたね。今イエス様の十字架の真理を、特別にこの三重の使命を知っているという人たちに、彼らが完全を目指して行くことができる、生かせる、その力は何ですか。これがこの教科です。この義人、信仰による義人、この意味です。他の理由ではなく、他の力ではなく、他の動機ではなく、その地によるローマ3章24節から26節にある、その贖いの供え物を立てて、その地による信仰によって置くべき贖いの供え物とされた。それによって神ご自身が義となり、そして信じる者を義人されるのであろう。じゃあこの御言葉がヘブル6章の一節にありますように、完全を目指して進むことができるさせる、その努力、その力であるということです。それがローマ8章を見ますと、今度どこまで行くかと、ローマ8章を見ます。一節、ローマ8章の一節、
こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。
じゃあイエス・キリストのうちにあるものは何がありませんか。
罪に定められる、
罪に定められることがないと。罪に定められるという意味は、その反対は義と認められる。そうです。ですからイエス・キリストによって義と認められたのは、さっきローマ5章1節にありますように、義と認められたものは今度何がありませんか。そのキリストのうちにあれば
罪に定められることがありませんと。
じゃあそのイエス・キリストの犠牲によって義とされた者たちが持っているその確信は何かと、31から33、
それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ご自身の御子さえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないこと。
じゃあ完全が保証されていますか、いませんか。何を根拠にして御子さえ惜しまないで、じゃあ御子さえ惜しまないで捧げられたという意味は、三章のローマ三章二十五節、ローマ三章の二十五節、はい、どのようにありますか。神はこのキリストを立てて、その地による信仰を持って置くべき贖いの供え物とされた。これが今ローマ8章の32節に、ご自身の御子でさえどのようにありますか、惜しまないで死に渡された方が。だから今度33節見てみますと、誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされたのであろう。これが力です。 何に向かう？完全を。そのために前進することができる、その力、その動力、これが信仰による義人であるということです。進むということは、進むではないかという言葉は、その裏返しをすると何もできるということになりますか。ヘブル注意書を読んでみます。ヘブル注意書15節、ヘブル注意1の15。
もしその出てきたところのことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。
はい、何とか言ってありますか。これ何の話ですか。もしその出てきたところのことを考えていたなら、アブラハムがイスラエルの人たちが、ユダヤ人が帰任された人たちが何をしていたなら、出てきたところを考えていたなら、何ができると、そこに変えることができ る。これどういう意味ですか。完全を目指して進もうではないかということは、その御言葉に注意しない人たちは何ができると、はい、先週も学びましたように、聖書の中に犬はどうすると、自分が吐いたものを
戻る、
はい、これ以上の表現はないんですね。自分の罪に戻る、自分がどんなひどいことをしたかを忘れてまたそこに戻る。いや、今この中に何ができましたか。じゃあ物理的にエジプトから出たイスラエルの人たちが毎日何を歌ってましたか。自分たちが出たところではありませんか。はい、どのように神様おっしゃったのか。民数記14章、民数記14章30節、民数記14の30です。
エフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他は、私がかつてあなた方を住まわせようと手を挙げて誓った。
この英語を見てみますと、疑い落ちなく彼らはこの地に入ることができないと。Doubtless, ye shall not come into the land. なぜですか？彼らはいつも何を思っていましたか？出てきたところです。以前のことです。このような人たちに神様がどのようにおっしゃいますか？疑い落ちなく、あなた方は決して約束の地に入ることはできない。なぜですか。希望するところがそこですからでしたね。それだけです。神様は強制的にそのようになさったのではなく、自分たちがそこを何を通して表現しましたか。その希望、その話を通して、その言葉を通して、ずっとそこを話してましたね。だからどこに戻りますか。実際体は物理的に戻ることはできませんけれども、彼らの思いはそこに戻って、体はあらので死んだ。これが何を、神様が完全を目指して進む十分な用意をしてくださったのにもかかわらず、それを目指して進もうとしないで、いつも繰り返し繰り返し自分の罪を繰り返している、 repeat している人たちに、どのように今民数記14章の30節にありますか。疑う余地なく 彼らは入ることができないと。じゃあしかし24節見てみますと、24節、じゃあこの神様の小目的計画を理解してそこを目指してた人たちに対して神様どうおっしゃったか、24節、14章の、
ただし私のしもべカレブは違った心を持っていて私に完全に従ったので。
ああ、ヨシュアとカレブはどのようにしたので、
違った心を持っていて。
じゃあ何の心を持てましたか。
その違った
完全を目指すものと完全を目指さないものは言葉は同じように似てるように聞こえるときあります。しかし神様はそのように侮られるような方ではない。間違ってはいけない。何が違いますか。
心
が違います。一つ一つ口から出てくる表現を見るとその心はどういう心か、それがはっきりします。嫉妬、妬み、利己心、これが初めから神様が望まれるその目標に向かって進むことを邪魔してたものです。彼は違う心を持っている。だから何ができますか。今この聖句の中に完全に従うことができる。何を持ってたから、違う心を持ってたから完全に従うことができる。さあ32章、民数記32章の中二節、
ただケニスピとエフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアとはそうではない、この二人は全く主に従った。
じゃあどのように書いてありますか。彼らはどうでしたか。全く従ったと。全く、全く、他の言葉で言いますと
完全、
これがコンプリートです。コンプリート、彼らにとってこれができたのはどうやってできましたか。このようにさせたのは何でしたか。杉越の子羊が何を意味するかを理解していた精神、心、神様の約束を約束通り受け入れていたその心と思い。ですから他の人とは違います。同じところにいても。じゃあ民数記中三章戻りますと、中三章の30節、
その時カレブはモーセの前で民を鎮めていった。私たちはすぐに登って攻め取りましょう。私たちは必ず勝つことができます。
何ができますか。
必ず勝つことができます。
必ず勝つことができます。じゃあローマ8章に行きます。ローマ8章37節、
しかし私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得てあまりある。
じゃあ今この民数記中三章の30節は新約のローマ8章の37節です。ですか皆さん、そのように読めますか。じゃあそうしますと、今この民数記中三章の30節を理解するためにこれが何を意味するかを、ローマ8章の37節を理解するとき、この意味が明らかになります。どこでカレブはその愛を理解しましたか。 でしたね。杉越の子羊でしたね。自分をエジプトのその束縛、その奴隷状態から完全な自由にさせるために払われたその犠牲の十分な理解ができていましたね。だからどう言いますか、私たちは必ず勝つことができます。つまり何に完全に到達することができます。これが今ローマ8章の37節の私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて価値得て余りがある。その思い出さえ、思い出さえ罪を犯さなかったイエス様の話、これから悩みの時が来て呪法が終わって、これは暗唱する文章ではなく、神様の民一人一人がイエス様の義人の力が何かを理解する一人一人が経験する、その経験です。他の精神、他の心を持って他のことを考えた人たちは疑い余地なく入ることができないとおっしゃったこの方が、この贖いの愛を理解して完全にその御言葉に自分たちを合わせた一人一人に対しては彼らは必ず入ることができるというこの約束をくださりました。イエス・キリストのうちにあろう。もう一度今日の鍵の子、ヨハネ14章の30です。今日の鍵の子、
私はもはやあなた方に多くを語る前、この世の君が来るからである。だが彼は私に対して何の力もない。
この世の君は誰ですか。この世を実際支配している権力ではありませんか。この世界を実際支配している、その世界の精神を実際支配している、そのものではありませんか。そのものがイエス様の心の中に、思いの中に何がないとイエス様はおっしゃいますか。何の力もない。私たちに目指すように今教えてくださる、その目標はここです。この目標です。低い標準ではないんです。この標準です。この標準に到達させるのは、その力は何ですか。信仰による義人。つまり神様が自分のために何をしてくださったかを信仰によって受け入れた人たちが、その力によって勝ち得て余りがある。このように御言葉を通して私たちに対する御思いを示してくださったことを感謝して、この礼拝の時間を終わります。